Medical Tips. Medical Tips。今週も薬剤部薬剤師の高円司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はですね、能登半島地震に派遣された当院 DMAT が大谷地区でですね、一軒一軒のお宅を訪問して被災者の生活や健康状態などを確認する全戸調査中に行った医療支援について、インターネットが普通で被災者の方のお薬の情報の取得が困難であったことから、やはりお薬手帳がすごく重要であるということを感じたお話などさせていただきました。今回もその続きをお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。同じ集会場でのお話なのですが、糖尿病や心不全などの既往のある60代の男性からお薬の相談がありました。インスリンを使用されていたのですが、お話をしていく中で、そのインスリンの投与量や実際の用法がお薬手帳の記載と違っていました。また一部常用薬についてお薬手帳には記載がなかったので、誰が見ても分かるようにその記載の変更や追記をするなどの対応を行いました。またその際に血圧を測定し、脈拍などのバイタルサインも確認し、低血糖症状や尿量の変化、呼吸やむくみなどの心不全の増悪兆候がないかということも確認しました。で、お薬の残りも十分だったので、この方に関しては医師による診察は不要と判断して相談を終えています。もしここで何か異常があると判断すれば、医師の診察を手配するなども DMAT の役割となります。こうした形で保健師とともに全戸調査を進めていきました。ある集落に向かおうとすると、路面の沈下と崖崩れによって車両の進入が困難となっている地域がありました。その先にあった80歳代の男性の自宅を訪問すると、発災から1ヶ月経過してもなお停電が継続しており、行政からも十分な情報がないことへの怒りと不安の心情が強い口調で吐露される場面がありました。保健師とともにですね、生活や服薬状況を聴取する中で、腰の痛みがですね、発災からあったんですけれども、それに対して一般用の医薬品で対応されていましたが、改善が乏しくて起き上がりなどの日常動作が容易ではないということや、夜間の頻尿があって睡眠もままならない状況であったということが判明しましたので、医師へ診察を依頼しました。その結果、この方にはお薬が処方となりまして、翌日以降も医療チームによって継続的なフォローが行われることになりました。被災者の医療ニーズを適切に把握して対応できた事例だったと思います。前回に引き続き、大谷地区での全戸調査における DMAT 単位の薬剤師としての活動内容をお話しさせていただきました。次回はこれまでお話しさせていただいたような災害時の薬剤師の役割についてお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、薬剤部薬剤師の高円司さんでした。災害派遣医療チームの DMAT が岩手からも参加しているというのは知っていましたが、具体的に参加した隊員の方がどんな活動をしてどういうことをこう感じて書いていらっしゃるのか、とても伺える貴重な機会をいただいて、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。